皆様いつも聞いていただきましてありがとうございます。私、横浜鶴見区出身、前議員がお届けするですね、加藤正時事トーク、加藤正則でございます。ありがとうございます。81回82回ということですね。この5月のですね、上旬と下旬に放送する分、もうねかれこれ、80回以上になりました。ありがとうございます。今までですね、それでまず最初にですね、ちょっと皆さんにお知らせがあるんですけれども、私加藤正則、ちょっとまあ看病とかですね、仕事もいろいろ続けてきたんですが、その看病とか仕事の事情で、この5月の放送分をもちましてですね、この加藤正則時事トークは終了させていただくことになりましたので、まず聞いていただいた皆さんにですね、御礼をと、お詫びをね申し上げたいなと思います。あと、いつもレギュラーコメンテーターとしてですねやっていただいていたマーシャさん、
はい、
どうもどうも、
はい、
本当にねもうかれこれ2015年の11月にね最初収録でお邪魔してから、
はい、
2015年の12月放送分からねずっとこう始まってるんですけれども、この番組がですね、3年半ぐらい、本当にいろいろお世話になりました。ありがとうございます。
そんなに経ってるんですね。
そうなんですね。
なんかそんな経ってる気がしてなかったですけども、
ね、もう第81回になりましたからね、もうそうなります。30分番組をね毎月、前半後半、月の前半後半でね、30分番組をやらせていただいてまして、で、エンタメディアジャパンの大阪にいらっしゃる魚田代表にもですね心から御礼を申し上げたいなと思います。本当にありがとうございました。何しろ聞いていただいていたね皆さんとマーシャさんとで、魚田代表にねとにかく御礼を申し上げたいなと思います。じゃあ、最後の、ね、月になりますけれども、収録させていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
それで5月の1日からの、ね、この放送分、前半の放送分ということですけれども、この今月はですねこの3年半のこの番組の、ね、まとめとかですね振り返りとかまとめ、をですねやりたいなと思うのと、あとは時代がね、変わりました。まさに平成から令和という、ね、時代に5月からこう変わってるんですけれども、その辺の平成の振り返りなんかも含めてねやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まずマーシャさんに、ね、お聞きしたいんですけれども、マーシャさんにとってのどうですか、平成というのはどういう時代でございましたですかね。
平成、そう、ちょうどね、ちょっと前に僕 SNS にも書いたんですけど、平成って一番なんていうんですかね、インターネットも含めなんですけど、そういうのも全部含めこう連絡手段が大きく変わった時代だなと思うんですよ ね、
うん、
僕の時代やっぱりちっちゃい頃家電から始まり、大きい携帯電話があってポケベルがあって、
ね、
ピッチ、携帯電話 で、パソコンがあって、パソコンのアウトルックとか、 なんかメールがあって今スマホじゃないですか、なんかすごく早くこの31年の間に連絡手段が一気に変わったなと思ってます、
ね、まさに、ビル・ゲイツ、マイクロソフト初、いわゆるインターネットの業界のね、パソコンのハードもねいろいろ進化を遂げてきたしね、 今となってはちっちゃなパソコンイコールスマホになってるわけだしね、だからハードの面でもソフトの面でも、アメリカや日本でもね、あとは世界各地でも半導体のこともあるし、本当にもう変化を遂げましたね平成ね。マーシャさんはさっきお聞きしたらば昭和62年生まれ、87年だよね。
そうですね、昭和生まれなので2月なんで、61年の学年的には61年と一緒なんですけど、
87年からね、そのちょうど2年後のね、1月7日だったかなに、また時代が変わってるんですけどね昭和から、
はい、
だから昭和64年、1989年は昭和64年ですけれども、それは本当にちょびっとしかなかったと、はい、あとは平成になってね、もう平成も31年まで来たなというふうにねちょっと私も感慨深く思っているんですけれども、 この番組ね、政治経済社会国際に関してね、いろんなことを今までやってきましたけれども、特に経済の面においてですね、これも番組でも触れましたけれども、何しろ89年、昭和64年で89年で、それは平成元年ですけれども、ここがね、まあ、世界的に見ても日本の中でも大きなこう一つの、まあ、分岐点っていうのがあったんですね、
うん
うん、そこはまあ株価でいうとね、まあ、今は2万2000円ちょっととかっていうね、日経平均株価になってますけれども、4万円近かったんですね。3万9000円台の後半がありましたから、4万円近かった株価の最高値っていうのはこの年89年なんですね、はい、でそれから、まあ、バブルっていうのがね、いわゆる昭和50年代の後半から60年代の前半ぐらいに、まあ、土地バブルとか、まあ、いろんなバブルがあって、まあ、経済としては、まあ、急成長を遂げてその後急落したっていう経緯があるんだけども、その分岐点になるのもこの平成元年のね、89年でした、うん、で世界的に見ても89年っていうのはベルリンの壁がなくなったと年なんですね、まあ、ずっと戦後間もなくですね、まあ、東西冷戦、まあ、共産主義圏とか、ね、民主主義圏の中でのそのせめぎ合いっていうのが、まあ、ずっと冷戦と言われて、冷たい戦争と言われてね、長く続いてきました。それに関係して、まあ、朝鮮戦争ね、北朝鮮と南朝鮮は、まあ、韓国ですけれども、こういう戦いも1950年代の頭にこうありましたし、あとは、まあ、ベトナム戦争とかね、いわゆる、まあ、共産権と民主主義権との争いがこうあって、それが東西冷戦と言われてね、東側は主に共産主義権で、西側っていうのが、まあ、西洋と言われてますけども、西側っていうのが、まあ、民主主義、自由主義、民主主義を重んずる国々ということでですね、まあ、第二次大戦、太平洋戦争後にも、うん、そういうせめぎ合いがずっとあったんだけれども、まあ、終止符が打たれたのがこれも89年ですね。でその後東西冷戦の代表としては、まあ、アメリカ対ソ連というところがあったですけれども、あのソ連も91年、平成3年にはですね、ソ連も、まあ、崩壊という時代が、まあゴルバチョフさんとかねがいた時代ですけれども、そういうことがありましたから、まあ本当に時代のね、大きな昭和から平成という時にたまたまですけどね、世界的にも大きな変化を遂げた時期でもありました、うん、で経済的にはですね、結局まず経済を考えるときに、その金利が高いか安いかっていうのが、まあ一つの目安なんですね。株価が高いか安いかっていうのも一つの目安だけれども、金利が高いか安いかね。で金利が高いと景気がまあいい状況の時で、金利が低いとね、悪い状況の時っていうことに一般的にはこう言われてるんですけれども、というのは お金をですね、景気が悪いと金利を下げて世の中にお金をこう出していくわけですよね。だから、まあ、要は預金貯金するよりは、あの使った方がいいやとか、あの会社でいうと設備投資とかした方がいいやという、でお金借りるにも安いしと、お金借りてね、どんどん投資しようというよう な 投資とか消費を促そうという意味で、金利を下げていくと、お金をこう流通させるということですね。で逆に過熱した景気をその締めていこうという時にはですね、金利を上げるんですね。そうするとお金の流通が減ると。だからまあどちらかというと、借金してでも投資しよう、消費しようというものに対して、どちらかというと貯金していこうという流れに変わっていきますからね。それで金利が高い安い、ということが景気のいい悪い、あとは景気を良くしようとか、過熱した景気を抑えようということで金利がよく使われますけれども、金利もね、この時期がやっぱり高い時、僕が銀行に入った年が91年でした。 まあ、バブル期っていうのはまあ青春時代でしたけれども、1987年にまあ大学に入って、まあ、91年に卒業したんですけれども、91年というのは平成3年で、その年平成2年3年あたりがですね、金利としてはもう最も高い時期だから、経営財がやっぱり過熱していると言われていた時期ですよね。10年の金利、10年でもいろんな商品が、ね、ありましたけれども、10年の国債もそうだし、まあ、ワイドとかね、ビッグとかワイドとか いろんな名前で、呼ばれていた金融商品がね、まあ、10年ものの投資商品というのがいろいろありましたけれども、大体まあ 10% 近かったわけですよね。 9%、10% で、短期の金利、短期で銀行が企業にね、もう優遇でね、最も安く貸しますよっていうのが短期プライムレートっていうのが、当時もあったんですけれども、それがまあ 7% 台の半ばから後半ぐらいの時代でしたね、この90年91年というところが。でそれから結局平成の時代はですね、まあずっとパッとしなかったってことなんですね。まあ日本経済も世界経済もそうはパッとしなかったとい まあ、特に日本経済ですけどね。だからこそ未だにまあゼロ金利、あと事実上のまあマイナス金利みたいな状態になっていて、それはスタートとしてはですね、90年91年平成2年3年のあたりをピークにずっと金利が下がってきた。だから景気がいまいちだからですね、ずっと金利をどんどんどんどん下げて下げて下げて、しまいにはゼロになって、ゼロの金利の状態がいまだに、変わらないと、こう令和に入ってもですね変わらないという、だからまあ失われた30数年というね。その間にまあ IT バブルとかね、マーシャさんからもお話があったように、インターネットの世界とかで、少しこうミニバブルみたいなものがは発生したんですけれどもね、あのアメリカでも日本でもそういう時もあったんですが、総じて、まあ、長い目で見ると金利がね物語るわけですから、経済的にはいまいちな状況、まあ、バブルで散々フィーバーしちゃった後に急落してから、そのまま、そんなに良くもない状態が、だからまあ儲かる、一部儲かる人は儲かるし、いい思いする人はいい思いするんだけども、あの総じて、一般のサラリーマンの家庭とかね、なかなか厳しいなと。で会社がたくさん倒産しちゃったり、業界の再編があったり、リストラがあったり、まあ経営者側はですね、比較的今となってはですね、会社に内部留保というね、会社のね、まあ貯金みたいなものを溜め込んでいるような状況なんですけれども、働いている人に対してあんまり還元されていない、状態ですよね。で企業はなんでそういうふうに今になっているかというと、これもやっぱりバブルの時期、まさにこの平成のね頭とか昭和の後半の時代に、まあバブルというのはですね、本業の儲け、本業の儲けというのが、まあ、いわゆる営業利益、営業で稼いだお金、営業利益なんですけれども、本業のものよりもですね、いろんなものに会社のお金を使って投資して、まあ、土地を買って土地を転がして、ね、すぐにまた売って儲けるとかですね、いろんなゴルフの会員権やなんかもこう売買されたんですね。買って高く、安く買って高く売れたりもするわけだし、で、まあ、税金で持ってかれるよりはいいだろうという感覚もあったんでしょうけれども、会社で保養所とかね、いろんなものに投資して、でそれが結局本業の儲け、会社のね、いろんな業種があるけれども、本業の営業利益よりも、まあ、受け取りの金利とかね、配当とか金利とか、あとは安く買って高く売る利益とかの方が本業よりも大きい時代が、ね、あったんですね。これが財テクと言われてました、まあ、財産の財にね、テクニックのテクですけども、だから財テクで稼いで、本業よりも財テクの方が多かったと。でこれでちょっといろいろ勘違いしてしまった、ね、会社もいっぱいあるんですよね。 で結局バブル崩壊でそれが儲かった分がもう全部、まあ、株価も下がってしまってるわけですから、まあ儲けがどっかに飛んでいってしまったと。で、本業をないがしろにしていたところがあるから、あの痛手が大きかったわけですよね。でその分この長年来の中ではですね、会社と企業側としてはその反省を踏まえて、なるべく会社側に、まあ、溜め込むようなね、内部留保という形で会社側に溜め込むような姿勢がずっと続いている。で結果的には働く人にとっては、まあ、収入がもうバンバン増えるっていうわけでもないし、雇用がたくさん確保されているわけでもないしっていう状態がこう続いてきちゃってるんですよね。これがまあ平成の時代の、まあ、経済に関しての、まあ、大きなポイントだと思っております。どうですか、マーチャさん、今経済、景気とか経済に関しての肌感覚っていうのは。
いや難しいですね。僕的には、個人的にはね、まあ良くなってきてるというか、まあ、ちょっと僕自身仕事がちょっと特殊なのであんまり時代にそこまで左右されてないかなっていうところもあるんですけど、まあ、やっぱりその本当昔と比べるとやっぱりまだまだだなっていうところはありますけどね。そのちょうど僕子供時代がバブルだったんで、
そうそうそう、
その時の記憶が結構大きいので、その時に比べたらやっぱりまだだなとは思いますけど、ただまあそこまでひどいかって言われたら、まあそこまででもないのかなとも思いますけどね。
そうだね、日本がまあ結局底力っていうのはあるから、そう簡単にはひどくはならないんだけれども、ただいずれにしてもまあまあパッとしないようなね、儲かってる人は儲かってるけれども、それ以外の人はまあ横ばいかパッとしないような状況でね、まあちょっとこんな風にね振り返ってきましたけれども、私加藤正則がですね、まあ何しろ経済を良くするにせよですね、世の中を良くする、経済を良くする、社会を良くする、で悪いところを直していくっていうのは、やっぱりきっかけとしてはやっぱり政治にどうしてもなるんですね。なぜならばやっぱり、それのきっかけを作るのは予算とか法律とか条例とか、あとはまあ世界的な部分でいうと条約とかですね、法律、条例、条約、あとは大きいのは予算ですよね。でそれにどこにどう使うか、どうやってお金を集めてどういうふうに使うかっていうことで、まあ社会が良くなったり、みんなの生活が良くなったり、経済が良くなったりっていうことになりますから、やっぱりきっかけとしては政治とか行政になるんですけれども、そういった意味でまあ政治とか行政に関してね、ずっといろんな提言をね続けてきました私加藤正則。持論としてはですね、何しろ子供から老若男女、まあ、人に対してですね、まあ、優しい政治というかですね、結果的に人が、まあ、みんながみんな満足するっていうのがなかなか難しいですけれども、変な不公平感を抱くとかね、もやもやした気持ちを抱かずに、公平で、まあ、公正な形でですね、社会が進んでいくと。で頑張った人は頑張った分だけのですね、ちゃんと身入りがあるというようなね、状況、とにかく人に対して、の政策っていうのがですね、重んじられなければいけないということをずっと言い続けてきました。で人に対する政策というのはですね、まあ、命とか生活に関する分野ですけれども、まあ、福祉とか介護とかね、医療とか社会保障とかですね、あとはまあ安全のための、安全安心のための防災とかね、こういったことがまあ命に関わることが制度でも予算でもしっかりと整備されていれば、まず私たちがみんな安心をしますよね。まず安心がなかったらその先がないというかね、安心をするためにはその命に関わることがしっかりとバックアップも含めてちゃんと取られていると、何かあってもですね、それをみんなで守るような仕組みがきちんとなされているということが重要なんですね。安心しなければまあ次に進めません。だから命関係で安心した後に、2番目としてはですね、景気とか雇用とか子育てとか教育とかですね、まあ年金なんかもそうですけれども、 これはまあ生活に関わる分野ですよね。これの制度とか予算がしっかりされていることによるとみんなが活力を持てるんですよね。安心した後に持てるものは活力ですからね。必要なものはこれはまあ生活に関わる分野がですねしっかりと何しろ制度でも予算でもなされた後の活力です。で安心で活力、これがないとですねもう未来っていうものはないじゃないですか。未来のためには安心して活力を持つことが重要ですからね。そうするとその以前の話になっちゃいますから、そうすると未来に関する分野というのがですね、まあ、将来に借金をね、子供たちや孫の時代に借金を残さないとかね、まあ、財政再建のこととか、あとはもう長期的に見た地球環境問題とかですね、こういったことがまあ未来関係で、未来関係のことまで、政策分野としてねしっかりなされていると未来にこう希望が持てるということになりますから、そういう意味でね、命関係で安心、生活関係で活力、未来関係で希望というふうにですね、こう3つに私はこの政策をですね優先順位で分類して、制度や予算に関して細かく提言していくというスタイルでずっと来てるんですけれども、ただなかなかそうなされてきてないというのがね、まあ、平成の時代だけじゃなくて昭和の時代からもずっと振り返って思うんですけれども、あくまでも今までの政治の中ではですね、まあ、利権とか口利きとか天下りっていう言葉がね代表的な言葉ですけれども、ごく一部の人だけが潤う制度や予算がどうしても多いんですよね。まあ、大きな政党とかその大きな政党に関わっている業界とか団体とか、そこにね、まあ、お金献金をしてその見返りにっていうようなところもあるでしょうし、ごく一部の人だけがいい思いをするんだけれども全体にはそのまんべんなくは行き渡らないよねという状態が、これはまあ平成だけではなくて昭和の時代も含めて振り返っても思っております。今でもね、で何しろ命とか生活とか未来についての制度や予算をね充実させるためにもその財源がね必要だということをこの番組でもずっとお伝えしてきました。予算財源ですよね。予算財源の作り方としては、まあ、今まではまあ大体2つだったんですよね。もう増税するかね、いろんなまあ消費税のこともそうだし、いろんな税金を上げて増税するか、あとは増税だけだとね、もう暴動が起こっちゃいますから、増税するか借金するかですね。国債とか地方債とかね、そういうの発行してお金を調達すると。で税金と、私たちの税金と国とか地方が調達する借金を足すと公の金と書いて公金ですね。でこの公金を使っていろんなことをやるんだけれども、まあ、増税借金ばっかりだったなというのがですね今までの経緯だと。で私の中ではそればっかりはもう限界だしね、これじゃ無理でしょうと、ダメですよということでずっとこの番組でも伝えてきました。で私の中ではですね、一番税金でお金を使っているところをまず大幅に節約すればお金が浮くじゃないですかと。で浮いたお金は新規の財源になるでしょうということをずっと伝えてきたんですけれども、一番使っているお金が組織の公のためのね、なんとか役所、なんとか議会、あとは税金で作られた組織や税金で毎年運営資金がねお金が振り込まれる組織や団体とかっていうのはたくさんあります。まあ国でいうと霞が関にいろんな省庁があって、虎ノ門あたりにですね独立行政法人うんぬんかんぬんっていうのもいっぱいあるし、あとは財団法人、何々っていうのがねたくさんありますけれども、一部社団法人とかにもあるでしょうけども、まあ、ちょっと税金で設立するときに税金が投入されている、税金の人物お金が投入されて、税金で、から、まあ、公金からですね 運転する運営資金がお金がね毎年振り込まれるようなところがいっぱいあるわけですけども、そこをもっとすっきりさせて節約すればお金が浮くし、浮いたらそれは新規の財源になるでしょうということが一つと、あとはもう一つが有形無形の公の資産というのがあるわけですよね。まあ、土地だったり建物だったり、しますし、形があるね、有形形がある、資産とか無形のね、まあ、いろんな権利とかですね、公関係で事実上持っている、まあ、株とかもいろんなものがありますけれども、投資しているも部分ですよね。その形があるものないもの、有形無形の公の資産、公の資産というのは私たちの資産ですからね、私たちの税金を、に基づいた資産ですから、こういったものを、まあ、民間に売却してお金を得るということもそうでしょうし、これをもう民間とどういうふうにしてやると最も効果的か効率的かを考える、まあ、有効活用とか売却ということで、ね、これでお金を作っていくっていう、まあ、こういったことをですね、まあ、ずっと提言をしているんですけれども、なかなかそうはならない、まあね、これはまあ変化させていかなければいけないなと今でもこう考えております。何しろ、まあ、バブルの時もそうですけどね、まあ、どんどんどんどん、まあ、まあみんなだからイケイケどんどん、赤信号をみんなで渡れば怖くないというような時代でしたから、みんなでイケイケどんどんでやって、まあ、全体的に急激なね成長を遂げた、だから株価がどんどん上がっていった、土地がどんどんどんどん、土地の値段ね、資産の値段がどんどんどん上がっていった、でまあ売ったら儲かるというようなね、そんな時代ですから、でこれはやっぱり異常なことだったわけですよね、結局ね。だからゆっくりとでも経済少しずつでも成長していって、で経済が成長すればみんなの見入りが増える、売り上げが増える、見入りが増える、これは GDP が増えていくということになるわけですから、そうすると当然税金の比率が変わらなければ税金のね収入、税収というのが増えるわけですから、経済成長で税収が増えていくっていうのが理想に決まってるんですけれども、そうは問屋が下ろさないわけですよね。そういったことがこの平成の中でもね多々ありました。まあ IT バブルが膨らんで崩壊するっていうような時もあったわけだし、あと近年でいうと2000年過ぎてもね、例えば、まあ、リーマンショックなんて言われている名前が言われている、ものがありますよね。リーマンっていう会社の中でいろんな不手際があったと、まあ、おかしなものが発見されたということですよね。資産に関してもそうだし、金融商品としてね売却しているものの中身におかしなところがたくさん発見されて、まあ、資産価値が急激に下がったと、資産価値が急激に下がったことによって、まあ、世界の株も下がったし、株が下がるとみんな余力がなくなるからね、経済が停滞して、だからリーマンショックによる世界経済のがちょっと悪くなったっていう時代がねこうありましたけども、こんなことが結局あるわけですからだ、ね、これはもう突然気づくようなところがありますからね。だから経済成長で税収が増えるっていうのはやっぱり夢物語で、まあ、あったらばあったで、よしと、ただそうならなくてもいいような準備っていうのをやっぱり常日頃していなければならないね、ならないですねということを、これもねちょっと番組の振り返りですけどもお伝えをしてきました。まあ、令和の時代に変わって、今までね私が言ってきたようなことが、まあ、本格的にね変わっていくような時代になればなというふうに、まあ、令和に関してはね思っていますけれども、まあ、最後にマーサーさんどうですか、令和に関して期待することを一言。
そうですね、まあ、期待も特に何もないんですけども、うん、まあ、名前が変わっただけと言ったらそうなんですけども、まあ
ね、いい時代になってほしいですね。
まあ、そうですね、
はい、
はい、
じゃあまたちょっと後半でもね少し触れていきます。ありがとうございました。どうも。 This program is broadcasting at
MBS FM EMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Entimedia Japan